19日は海の日。海の恩に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日だそうです。確かに感謝することは素晴らしいことですが、その対象が海っていうのはなんだか変だと思いませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、第12代目の駐日イスラエル大使エリ・コーヘンという方と対談しました。コーヘン大使は空手5段の達人で、現在大使の仕事の他に六本木で空手道場を開いて日本人に教えてらっしゃるそうです。またこの方は3500年前から続く大祭司の家系に生まれた方で、実に興味深いお話ができました。ところがこの会談に入るまでが実に大変だったんですね。私は約束の15分前に行ったんですが、現在イスラエル大使館は戦場にある要塞のようなんですね。玄関前には警視庁の警官がバリケードを築いて24時間体制でガードしてるんです。また付近の四つ角は全て SP が張り付いてる状態ですね。それはテロを警戒してのことです。大使館のある千代田区というところは、皇居や国会議事堂をはじめ日本の中枢施設が集中しているところですね。ここで爆弾テロが起こさせてはならないと万全の体制にあるわけですね。ところがようやく大使館に入りますと、今度はボディチェックと持ち物検査、さらには長時間の質問で、待ち合わせ時間は20分もオーバーしてしまいました。私はここで徹底的な人物チェックを受けることになったんですね。大使館というのは日本にあっても、その敷地は外国なんですね。大使館に入るということは外国に入国するのと同じことです。そして入国させるかどうかはその国の主権に属することなのです。もし私が犯罪歴のある人物であるならば、どんなに入国したいと願ってもまず不可能なのです。ところで日本では亡くなられた方への言葉として、天国で再会しましょうという挨拶が定着していますね。多くの方にとって天国というのは死ねば自動的に行けるところというイメージがあるんだと思います。しかし天国とは一体どんな国でしょう？聖書は神の国であると言います。ところで人間の国ですら、犯罪歴のある人間や危険人物の入国は拒否されてしまうとするなら、ましてや清い清い創造主神の国に罪ある人間が無条件で入ることが果たしてできるものなのでしょうか？いいえ、できないのです。資格が必要なんです。さて、ここで言う神の国の神とは一体どのような方を指すのでしょう？それはこの世界を作り、あなたをお作りになった命の創造主のことですね。あなたに人格を与え、自由意志を授け、肉体をこしらえ、多くの才能を託してくださった方です。あなたの魂の親、あなたの魂の水源地のような方ですね。私はふるさとの水源地というと、魚の鮭を思い出すんですね。鮭の一種でマスノスケという魚は、アイダホ州から中央アリューシャン列島まで遥か4000キロも旅をして、彼らの産卵地であるコロンビア川とスネーク川にまで戻ってくるそうです。どうしてそんなことができるかというと、実は川にはそれぞれ独特の匂いがあって、鮭はどんな弱い匂いでもそれを感知する能力を持ってるんですね。この匂いを頼りに鮭は生まれた川へ戻ろうとします。たとえ滝があっても3メートルでも跳ね上がって元の川に帰るんですね。さて、もし神が私たち人間の魂の親であるなら、神の国である天国は 私たちの魂のふるさとです。ふるさとであるならば無条件に変えることができるんではないでしょうか。今から 7、8年前、私は東京である韓国人の方と出会いました。実は彼は韓国にいるとき暴力事件を起こして国内で指名手配されたんです。そして非合法ルートを使って日本に渡り、そこで数年間水商売をして生活を立てたんです。ところが日本にいる間、韓国が無性に懐かしくなって、韓国人がたくさん集まる教会に通うようになったんです。そしてそこで救い主イエス・キリストと出会うんです。彼は心の奥底までを見られる神の前に悔い改め、クリスチャンになりました。それでもはや不法滞在を続けることができません。しかし母国に帰る決心もなかなかつかなかったんですね。自分の生まれ故郷に戻るのに何を遠慮することがあるのかというかもわかりませんが、遠慮じゃない、もし帰れば逮捕されるので決心がつかないんです。過去の罪を清算せぬまま逃亡してきたので、帰るや否や刑務所にぶち込まれることを心配したんです。しかし彼は決心して帰ったところ、不思議なことに逮捕されませんでした。なぜでしょう。新しい大統領が就任したとき、特赦令が発行され、彼も無罪放免リストの中に入ってたんですね。さて、この世界において、犯罪歴のある人の入国を特別に許可する方法があるように、神の国にも罪人を無罪放免にする方法があるんです。聖書にこう書いてあります。キリストは、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ここに罪の完全解決が示されています。罪の解決に必要なことは、その罪に対して十分な刑罰が加えられることなんです。私たちも一人一人が自分の罪の責任を取って、神から永遠の刑罰、地獄の裁きを受ければそれでいいんです。しかし、それでは救いがないのです。ところが聖書は、ある条件のもとでは、刑罰というのは身代わりに受けることができるって言うんですね。その条件とは、完全に罪のない完璧な人がいればということです。もしそういう完全な人がいるなら、その罪なき人が私たちの罪の身代わりになることができるというのです。そしてその完全な人こそは、人となられた神、イエス・キリストなのです。キリストは私たちの身代わりに神からの裁きを受けてくださったのです。ここで語る差し通され砕かれたというのは、キリストの十字架上の苦しみを表しています。罪のもたらす一切の呪いをキリストはたった一人で引き受けてくださったんです。先月までキリストの十字架の苦しみをクローズアップしたパッションという映画が上映されておりました。この映画を作ったメル・ギブソンという人は、30億円の資材を投じてこの映画を撮ったと言われています。この映画で監督である彼自身が登場するシーンが一つあるんですね。それはイエス・キリストを十字架にかけるシーンです。彼はイエス・キリストの手に釘を打ち込むために金槌を振り下ろす男として登場します。彼は30億円のお金を投じて何を言いたかったんでしょう。それはイエス・キリストを十字架にかけた男は他の誰でもないこの私です。キリストは私の罪の身代わりとなって十字架にかかられたのです。私こそはキリストを十字架にかけた張本人ですということを言いたかったんですね。そして同時にこのキリストこそは私の身代わりですと告白したかったようです。神の国、天国に入る資格は、 どれだけ立派な人生であったかということではありません。最も偉大な方を自分の身代わりの救い主として受けたかどうかなのです。どうぞこのキリストを信じて神の懐へ戻ろうではありませんか。
ここで今日のゴスペルです。大和田博美さんで愛する方のもとに。
乾ききった心に主の言葉が触れるとき、確かな憩いの扉が開く。主は私の羊飼い、傷だらけの私を水辺に伴い憩いを与える。主は
私はいかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イザヤ書53章5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。